主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に。その時イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。私が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。主の御言葉。今日の福音書はヨハネの15章、最後の晩餐のイエス様のこの特別説教というかですね、この長い弟子たちへのこの言葉の中の一部分が朗読されました。今日の言葉の中にも非常にこう味わい深い言葉がいっぱいあるんですけれども、とりわけこの目立つのはですね、イエス様は私はあなた方を友と呼ぶというふうにおっしゃっています。イエス様が私たちを友として扱うというんですかね、友としてくださるということですから、これは本当にちょっと驚きの言葉だというふうに個人的に思います。私たちがしもべとか弟子とかっていうんだったらね、イエス様は立派な方ですからあれですけど、友といえば対等な関係で、イエス様とこの対等なこう友というのもちょっとびっくりですけれども、でも私たちを友と呼んでくださるということですから、私たちがイエスの友としてこの生きていくことができるか、歩んでいけることができるかということをこう改めてですね、この見つめ直してみるといいのではないかなと思います。イエス様が私たちの友であるということは、やっぱりこの喜びを分かっちゃってくださる。やはり友達同士であるならば、嬉しいことを分かち合うのは当然なことだと言えるでしょう。だからはっきり言ってるんですよね。これらのことを話したのは、私このイエスの喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるからだと。イエス様のご自分の喜びを私たちにも分かち合ってくださるということをはっきり言っている。やはり友であるということは、嬉しいことがあったらお互い分かち合ってですね、それは本当に大きな恵みだと思います。イエス様とイエス様の喜びを私たちが分かち合うことができるということですね。そしてさらに、このなんでしもべではないかと言ったら、父から聞いたことをすべて知らせたと。だから私たちの考えていることもそうですが、イエスの考えていることとか思っていることもその寛大に分かち合ってくださる。だから神様が何を考えているのか全く分からないということではなくて、私たちがこの神様といろいろな考えや思いを 共有することができる。まあ、友達同士だったら大体いろんなことをやはりいろんなことを話してですね、人にも話せないことを分かち合ったり話し合ったりする、まあ、それが友だということですよね。まあ、神様とそのような関係を私たちが結ぶことができる。でもさらに言うと、友であるってことの一番大事なことは何なのかっていうことですね。スペインの、神秘家でアビラのテレジアっていう人が、まあ、いて、まあ、ご存知の方もおられるでしょうけど、まあ、非常にこの深い神秘的な神秘家であって神様との深い交わりを持ちながら、しかもですね、こう実際的なこともできるタイプだったので、このカルメル会を改革したんですね。で、今のカルメル会っていうのはアビラのテレジアの改革されたこの非常に厳しい 厳格に、この修道生活を送るものですよね。西宮にもカルメル会があって、私の知り合いも一人そこに今おられますけれども、まあ、その基礎を作ったのがアビラのテレジアなんですね。で、このテレジアをの伝記とか読んでて思うのは、苦労が多かったっていうかですね、思うんですけど、ゼロから作る、修道会をゼロから作る方が簡単だというふうに思います。すでにあるものを途中で変えるっていうのはもっと難しい。なぜかって言ったら、変えたくない人々がいっぱいいるからですね。妨害っていうんですかね。反対とかいろいろ。それがあるので、アビラのテレジアも大したもんだなというふうに、まあ、本当に思いますね。まあ、すごいのすごいエピソードになると、もうその規律がその非常に乱れている女子修道会に司教さんが彼女を院長として任命して送るんですよね。そしたら反対派が怒って、修道院の門を閉めて彼女が乗せた馬車が入れないっていう賛成派はなんかお御堂でテレビとか歌ってるんですけど、で、結局市の警察が介入してですね、強制的に門を開けて彼女を院長としてその修道に送り込んだとか。だってそんな反対がいっぱいになる中で院長になったって、一体何ができるのかと思うけど、まあ、それがテレジアのすごいところで、それでその修道院を改革することを結局成功するわけですけど、いや、あまりに彼女は苦労が多かったんですね。で、イエス様との親しい交わりの中で、このテレジアがもう愚痴言って、もうなんで私はこんなに苦しまなきゃならないんですか、もう月から次へと苦しみがいっぱいいって、もう私はもう大変ですと。で、イエス様に直接文句言ったんですね。そしたらイエス様が、それはあなたが私の本当の友だからだということを言ったんですね。で、それを聞いてテレジアが、だからあなたの本当の友達は少ないんですって言ったんですね。まあちょっと伝説ですか、あれですけどね。まあ結局そうでしょう。やはり友っていうことは、喜びを分かち合うとともに、苦しみを分かち合う。苦しい時に離れていくのは本当の友達じゃないわけでしょう。苦しい時にこそ助けてくれるのが本当の友の一番の証だと言えると思うんですけど、で、私たちがイエスの友だとしたら、本当の友か、いいとこ通りの友かってことになっちゃうわけで、もちろん恵みとか喜びはいくらでもいただくけれども、ちょっと苦しいことがあったら、じゃあそしたらイエス様と関わらないとしたらですね、それは本当にイエス様の本当の友であるかどうかっていうことですね。でもテレジアの時代から本当の友は少なかったってもテレジア言ってるので、まあそれほど多くないのかもしれないですけど、でも私たちが本当の友としてイエス様と共に歩むことができるならば、それはもっと大きな喜びを分かち合えるでしょうし、自分にとってもそれは大きな喜びになるのではないかというふうに思います。まあその伝説もいろんなバージョンがあって、その後にイエス様がこう答えたっていうんですね。もし人間がこの苦しみにどれほどの意味があるかということがよく分かっていたら、人々はもっと苦しみをくださいと私に願ったであろうというふうにテレジアに答えたというバージョンもあるという。まあでも実際私たちはやっぱりなんか苦しいことがあると、もうなんで自分ばっかりこんな苦しまなきゃならないのかとか、 こんなに真面目に日曜日教会に来てお祈りやって真面目にやってるのに、なんでこんなに苦しまなきゃならないのかとか、いろいろある、いろいろ気持ちがね、まあ愚痴も出てきますが、それは、はっきりしてます。イエス様の友だからなんですよ。イエス様の本当の友だからこそ、苦しみを分かち合える、そのような私たちは、まあ存在であるということですから、まあそれが本当に分かるならば、やはり苦しみを超えた恵みの世界もイエス様と共に私たちは分かち合うことができるんだろうと思いますね。まあなかなか現代は孤立の時代になりましたから、なんか寂しさの時代でなかなかね、友達とかなかなかちょっと難しい時代になっているかもしれないですが、でもイエス様こそ私たちの本当の友であるというふうにイエス様が言ってくださっているわけですから、私たちがイエス様の友として歩めるように、そのイエス様の友としての喜びと苦しみ両方分かち合いながらです、イエス様の真の友情を培う、その恵みのうちに歩めるように共に祈りをされたいと思います。